土屋 Earthology。
こんばんは、高島彩です。
こんばんは、小山薫堂です。
11月23日勤労感謝の日、時刻は夕方6時を過ぎました。 J-WAVE スペシャル土屋アーソロジー、今回も東京の J-WAVE と名古屋の ZIPFM の2局でお送りします。この番組は自然と人の共生をテーマに不定期でお送りしているスペシャルプログラム、今回で薫堂さん9回目を迎えました。
もう9回目になりますか。
早いですね。
前回は僕がマイケル金子さんと湘南に行きまして、自然と共に暮らす人たちにお話を伺ってきました。
はい、湘南というとね、東京から1時間くらいで行けますけれども、 そうですね、はい、それであんなに自然豊かな場所があるというのは、うん、驚きでもあるし嬉しかったですね。
そうですね。江ノ島って日本で最初の臨海研究所ができた場所だったっていうのを知ってびっくりしましたね。
本当ですよね。あとなんかこう近いなんか身近な海っていうイメージがあるんですけども、生物多様性に長けているっていう湘南の海の特徴も、はあなるほどと改めて気づかされました。
はい、あと鎌倉もまたね、海の近くにありながらとても緑が豊かで、つぼみの家というところに行きまして、あの自然に寄り添い暦にこうなぞらえて暮らしている姿が本当に羨ましかったです。
あの一方で地球温暖化の影響も色濃くて、今年あのワカメの養殖が全滅してしまったっていう話もね、ありましたね。
ひじきもね、以前ほど取れなくなったというお話を伺いました。
そういうお話を聞くとね、ちょっとこう胸がぐっと心苦しいなと思うこともありますけれども、はい、さあそんな土屋アーソロジー、今回はどんな内容でお送りするんでしょうか。はい、
今回は熊本県阿蘇を舞台にしたお話です。
熊本といえばもう薫堂さんとは切っても切り離せないふるさと。
ふるさとではあるんですけど、阿蘇と、僕は天草というところなんで海側なんですけど、山側の阿蘇にさほどちゃんとじっくりと目を向けたことがなかったんで、今回はいろんな学びがありました。
楽しみです。はい、それでは土屋アーソロジー、最後までお楽しみください。
J-WAVE スペシャル、 J-WAVE スペシャル、
土屋
Earthology。 Earthology。 This program is brought to you by
土屋コーポレーション。
土屋アーソロジー9回目を迎えた今回は熊本阿蘇にやってまいりました。阿蘇といえばですね、2016年熊本地震見舞われまして、とても大きな被害が出ました。あれから7年経ちまして、最近は南阿蘇鉄道が復旧したりと、随分と日常を取り戻す方向に、良き方向に向かっております。そんな阿蘇を舞台に今回は自然との共生について考えていきたいと思います。今回の旅にお付き合いしてくださるのはミュージシャンの大畑雄一さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、大畑雄一です。
どうも、初めまして。
初めまして。
大畑さん、熊本阿蘇はいらっしゃったことありますか。
阿蘇は初めて来ました。はい、熊本は、はい、ライブでは割と年に1、2度は来てて、まあ、もう来てますね、長いこと。少しコロナで、はい、ちょっと空いちゃったんですけど、はい、また今年も
熊本熊本いらっしゃいますか。
は
い、
熊本市内にはライブで行く予定です。はい、
でも阿蘇には初めて。
阿蘇初めてです。はい、
阿蘇はね、僕は天草で、ふるさと天草なんですけど、はい、天草か阿蘇か大体こうね分かれるんですよ。天草にとってはライバルなんですよ、阿蘇は。
じゃあ今日はライバルの地に
行ってますか。ライバルの地に今回来ました。阿蘇熊本空港って着いた時ちょっと悔しかったです。でも本当素晴らしい、ツーリングコースとかドライブコースとしてね、最高に美しくて、ちょっと今日天候が悪いんで、見えないんですけど、この周りがカルデラといって、ずっと、世界最大のカルデラがですね周りを取り囲んでるんですよね。はい、で今そのカルデラのちょうど一番底のところに我々立っているんですけど、
はい、
ぜひ今回はこの阿蘇の壮大な自然を感じていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大畑さん、今回はですね、
はい、
阿蘇の草原がもたらす恵み、自然と人との共生について考えていくんですけど、 まずお一人目のゲスト、すごいですよ、肩書きがすごいです。草原クリエイターの増井大輝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。ようこそ朝にお越しくださいました。草原クリエイターって名乗っているんですけども、はい、まあ、あの自作の言葉でして、はい、あの自分としては2つの意味をこれ持たせています。はい、で1つは実際にですね、私たち、まあ、私がですね、まあ、毎年春に火をつけて草原をまあ作ってると、はい、維持してると、
野焼きをする
ってことですね、ですね、はい、そういう意味での、まあ、草原を作るという意味では草原クリエイター。でもう一つがですね、この草原を使ってこう新しい価値を作っていきたいなといった、まあ、願い思いを込めまして、あの草原クリエイターと、あの勝手に名乗らさせていただいております。今日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
お願いします。
草原ってこうね、印象で言いますと、はい、勝手に存在しているものという印象がありましたが、人がやっぱり野焼きをしないと草原は豊かにならないんですか？
その通りなんですね。観光で阿蘇に来る方、皆さんこう、わあ綺麗だなって思ってですね、はい、今小山さん言ったように、こう人が作ってるというふうになかなかイメージしないんですけども、この草原が阿蘇にあるにはですね、あの人が必要です。年間でいうと1万人ぐらい地元の人とボランティア合わせてですね、作業をしてこの草原を守っています。
もしその年間1万人の方の手が入らなかったとしたら、阿蘇の風景は変わってるんですか？
そうですね、この草原、火をつけないと、瞬く間に森林やぶになってしまいます。
はい、じゃあ人が住み始めて阿蘇の景色はこんな風に変わったんですか？
そうですね、一説には、あの1万3000年ほど前から阿蘇には草原があるというふうに言われてます。はい、まあ、その時代は今よりも冷涼な気候だったりとか、まあ、噴火もしたりとか、まあ、そういったまあ影響であの草原がまず最初にできた。でその後おそらくこう縄文時代の人たちがやってきて、こう狩りですね、狩猟をするためにこう火を使っていたんじゃないかと、それでこう獣を追いやっていた。でその後弥生時代ぐらいになって稲作というものが入ってくると、まあ先ほど申し上げたように、こうあの田んぼに肥料を入れないといけないので、草草原の草を使い始めたといったところで、自然とまあ人間の合作といったものになるかと思います。
なるほど。
J-WAVE スペシャル土屋アーソロジー、この時間は私高島彩と小山薫堂さんでお送りしています。というわけで今回は薫堂さんが大畑雄一さんとともに阿蘇を訪れ、阿蘇の雄大な自然と寄り添って生きている方々にお話を伺ってきてくれました。
高島さんは阿蘇には行かれたことありますか？
いや、熊本はありますけれども、はい、阿蘇に足を伸ばしたことないんですよね。
そうですか。あの熊本空港にきっと降り立ちましたよね。はい、熊本空港から30分で行けます。
そんな近いんですね。
はい、あの南阿蘇地域というところには、はい、でそれからまたさらにこうずっと車、あのいい景色を走っていくと雄大な自然が待ってるって感じなんですけどね。
いや、あの草原っていうものを意識したことがあまりなくて、はいはい、あの魔女の宅急便のオープニングで草原がさーっとこう、はいはいはいはい、風でそよぐあのシーンがわーって浮かんでくるんですけども、はい、それよりももっともっと広い雄大な、
まあ、本当に雄大ですよ。僕も阿蘇は草原だとあんまり意識したことがなかったんですよ。草千里というところありますけど、そっか、言われたら確かにあれ草原だなと、で今回あの今ちょっとお声出ましたけども、増井大輝さん、草原クリエイターと名乗っていらっしゃいまして、まず草原というものが実は人の手によって作られていたと、しかも1万3000年も昔から管理されていたということに驚きました。
驚きましたね。なんかそれこそ草原はもうそこにいつもあるもので、はい、守っているものだとは思ってなかったので、
人は全く関係なくて草原がただ存在してるのかなと思ってたら、はい、やっぱり何らかの手を入れないと、あんな綺麗な風景にはならないんですよね。
う
ん、
そしてそれが縄文の時代から続いている、はい、最初どうやって始めたんでしょう ね。自然に焼けてしまったところから始まったのか。
いや、どうやったんでしょう ね。さて、広大に広がる阿蘇の草原なんですけれども、そんな草原にも変化が見られるそうです。どんな変化が起きているのか、増井さんにお話を伺いましたのでお聞きください。
実は阿蘇の草原もだんだんと減っててですね、2万2000ヘクタールほど今でも草原があるんですけども、これでも100年前に比べるとですね、半分ぐらいに減少してしまったと、 というふうに言われています。
その減少した理由は何ですか？
そうですね、一つ一番大きい理由としては、まあ、先ほど言ったようにですね、田んぼや畑で肥料を使わなくなりましたので、まあ、他にもっといい活用の方法がないかなということで、皆さん杉の木植林をされたんですね。でほとんどのところが植林地人工林に、まあ、変わってしまったといったところになります。でさらにですね、はい、もう一つこう重大なことがありまして、はいはい、これから30年後、うん、地元の方が今もうやはりこの草原維持するのが大変だというお話が出てまして、30年後にはさらに半分以下、今の4割しか草原が残らないといった形になりますし、かなり細切れに草原がなってしまうということで、一面広がるこう大草原を見ることができるかどうかっていうのは、今の時代の人たち、まあ、僕たちにかかっているのかなというふうに思っています。
こう素人的に考えると、野焼きをすると全部こういう種までなくなって、あるいは昆虫もね、ここカブトムシとかいっぱいいますけど、蝶々とか全部死んでしまうんじゃないかなと思うんですけど、そんなことないんですか？
そこがですね、実はすごく面白いところで、昆虫植物がどうやって冬を越してるかっていうのを考えると、植物はまあ種、それから根っこで地面の下、はい、で、まあ、こういう虫もですね、冬を越すときはあんまりこう温度の変化がない地面の下で冬を越すわけなんですけども、野焼きっていうのは、まあ、僕よくカツオのたたきっていうふうにこう説明するんですけど、はい、さーっと火が通っていくんですね、はい、1箇所の場所が燃える時間は3分ぐらいです。長く同じ場所が燃え続けることはないので、実は地面の中っていうのは温度がほとんど上がりません。 なので、実はこういう植物たちが生き残ることができて、次の年に、まあ、一斉に芽生えることができる、成長することができるという仕組みを持っています。まあ、僕も実際にですね、温度の測定をしたことがあるんですね、地面の中、野焼きの時にどういうふうに変化するかな、ほとんど上がらないです。で逆に野焼きをやった後の方が温度が上がります。なぜかというと、地面黒くなります、はい、そこにお日様の光が当たります。そうすると温度が上がるんですね、はいはいはい、日中温度が上がってまた夜になると下がる、でこういう温度の変化を種に与えてあげると、あ、春が来たなって種が思って発芽しやすくなるんですね。なので野焼きをやった方がこういう植物の発芽も促される、そういった効果もあります。
なるほど、謎が解けました。今までね、不思議だったんですよね、全部生き物死ぬんじゃないかなと思ってた、動物たちは逃げるんですか？
逃げますね。まあ、実際もう野焼きをするとですね、ウサギがこうピョンピョン飛び出してきて、こう、まあ、火をですね飛び越えて、一回燃えたところはもう燃えないので、火を飛び越えてしまうと、
また戻るんですか？
はい、でその後に、まあ、また来る。なんでウサギとかは逆に草原にたくさんいるというふうに言われていますね。なんで、まあ、毎年何とかこう難を逃れたウサギが、まあ、子孫を残して、あとは地面の中に潜ればね、さっき言った説明と同じなんですけども、まあ、へっちゃらさということなんだと思います。
あと野焼きによって CO2 がこうより放出されて環境に悪いってことはないんですか？
もちろんですね、野焼きをすると CO2 は出ます。これまあ当たり前で、植物が燃えると CO2 が出る、はい、ただまあ草原を考えてみましょう。毎年春に燃やします、はい、でまた植物が生えてきます、はい、ただ生えたものしか燃えてないので、はい、1年間で吸収した CO2 がそのまままた出てしまっているといったところで、ここだけ考えたら、まあカーボンニュートラルというかですね、出たものが入っているだけになります。プラスマイナスゼロ。ただこう土の中まで見てみると実はこれ違いまして、はい、燃えたらどうなるかというと炭になるんですね、炭として地面にこう蓄積されるもの、それから掘ってみるともうすごい下までですね、根っこを張り巡らせているんですけども、その根っこがまあ腐ったりして地面の中に炭素が蓄積されるといったところで、そういう炭とか根っこの効果で、実は毎年の燃やしてはいるんですけども、 CO2 総量としては地下にどんどん蓄積しているといったところで、まあ、阿蘇全体で排出する CO2 の 1.7 倍の CO2 を草原が吸収してるんじゃないかというような、まあ、研究もですね、最近出てきているところです。この草原があることでですね、人の暮らしにもすごく役に立っています。で一つはですね、お水、熊本といえば、はい、熊本市は地下水 100%、 そうですよ、ね、はい、
阿蘇に降った水が20年かかるんでしたっけ、
そうですね、はい、あのそうやって、まあ、あの地下水を育んでるというふうにこう、まあ、熊本の人とみんな知ってるぐらいあの有名な話なんですけど、実はですね熊本市内だけじゃなくて福岡の方に流れる筑後川、それから大分の方に流れる大野川などですね、九州の6つの一級河川が阿蘇を源流にしています。でこの草原に降った雨というのが、まあ、非常にですね九州の人たちの喉を潤し産業をまあ活性化させているといったところになります。もう一つですね、あの災害、阿蘇は雨が3000ミリぐらい降りますので、もちろんこう土砂崩れそういったものが起きたりする災害はどうしても避けれないものなんですけども、災害が起きた時にですね、実はこう森が崩れると、まあ、上に生えている木とかそういったものももろとも流れてきますので、あの結構大きい災害になるということが言われてますけど、草原だとですね、まあ、あの上にあまり重いものが乗ってないので、まあ、壊れてもすぐ下で止まるとかっていうような効果もあってですね、あの、まあ、なんとなくこう盲目的に私もこう昔は森ってすごくいいものだと思ったんですけど、意外とそういう水源関与とか災害とかもですね、あのきちんと見てみると草原もあの役割を果たしている人の暮らしに役に立っているなというふうに思っています。
さすが草原クリエイターもう草原大好きなんですね。
そうです、もう草原が好きすぎて、阿蘇だけじゃなくても全国の草原が、あのすごい好きですね私は、はい。
阿蘇の草原の特徴は何ですか？
そうですね、阿蘇の草原の特徴といいますと、やはりこの広さ、これだけ大きな面積をですね、あのいろんな地元の人たちボランティア、まあ、あとはあの牛、そういったもので、まあ、守ってるっていうのが阿蘇の特徴かというふうに思います。
牛が守ってるって。
そうなんですよ、この草原を守るためにですね牛が大活躍をしています。阿蘇の赤牛っていう、まあ、あの特産というか名産があるんですけども、この赤牛を育てるのにですね、あの牛を放牧しているんですね、うん、まあ、牛舎で飼われる牛が日本の場合かなり多くいるんですけども、阿蘇の場合ですね草原で放牧して、あの、まあ、すくすくと育てた赤牛というものがいます。輸入飼料を食べるよりですね草原の草を食べる方がサステナブルですし、うん、逆に草原の草を食べてくれることで草原の、まあ、生態系が維持されているといったところで、まあ、持ちつ持たれつ産業の維持にも関わってして、その牛が草を食べることで生物多様性を守っているといったところで、まあ、牛がいるおかげでこの草原が維持できているといった側面もあります。うん、
でその牛を我々がいただいているわけですか？
まさにその通りで、今日あちらにですね、はい、赤牛のバーベキューをご用意しております、はい